生まれ持った性質を生かす、子供のタイプを知る。生まれ持った性質は変わらない部分。この子はどうしてこんなことをするのだろう。どうしてうちの子だけこんなに大変なんだろう。子育てをする中で一度は思ったことがあるのではないでしょうか。自分の子供なのに、子供のすることが理解できないのは、自分の持っている性質と子供の性質が違うからなのです。子供を理解してありのままを受け止めるには、自分と子供の性質は違うということを理解し、その性質に合った関わり方をすることが大切なのです。人は 100% 自分の性質だけを持って生まれてきます。その後、環境に影響されながら変わっていき、大人になるとその生まれた時に持っていた性質は 20% しか残りません。その残った20%の性質が生まれ持った変わらない性質となります。例えば、公園などでも、とにかく動き回って興味を持ったところに突き進んでいる子や、他の子の様子をじーっと見てなかなか遊び始めない子、他のことに脇目も振らず自分の好きなことに集中している子など、いろいろな子供がいますよね。これらの姿は生まれ持った性質から来るものなのです。いろいろなことを次々と楽しんでいる子に、一つのことをじっくり遊びなさい。様子を伺っている子に、とにかく一緒に遊んでごらん。集中して楽しんでいるのに、いろいろなことをして遊びなさいと言っても、それはその子にとっては自分の性質と合わない行動なので苦しくなってしまうのです。赤ちゃんの時も同様です。新生児の頃から起こさないとずっと寝ている子、小さな物音にも敏感ですぐに起きてしまう子などもそうですね。これらの姿は良い悪いではなく、そのような性質を持っていると理解することが大切です。どのような性質があるかを見る目安としての一例は、例えば、体の動きがアクティブか静的か、睡眠、食事、排泄などの身体機能が規則的か不規則か、新しい刺激を受けると緊張するか興奮するか、飽きやすいか集中しやすいか、痛みに強いか弱いかなどがイメージしやすいかなと思います。これらの性質を踏まえて子供を5つのタイプに分けて、そのタイプに合う関わり方をお伝えしていきます。5つのタイプの性質、関わりのポイント。赤ちゃんの時の成長の仕方や生活リズム、普段の行動や言葉などから当てはまる姿が多いと、その性質が強いと思われます。でも、1つのタイプに当てはまるとは限りません。まずはどの性質が強そうかなという感じで照らし合わせてみてください。頑張り屋、良い子タイプ。生まれた時から育児書通りに育っていく。期待に応えたいという気持ちが強い。嘘をついて人のせいにしがち。他人と比べて一番になりたい。できないことが大きなストレスになる。外ではいい子だけど、内では頑固。このような性質の子には、外で頑張っているので、家ではストレスを発散させてあげます。家でもちゃんとやってよは禁句になります。また、褒められ慣れているので、何々してくれて嬉しいよというアイメッセージで伝えると良いです。また、失敗してもいいということを伝えます。そんなこともあるよとか、ママも失敗しちゃったと、ママも失敗したというところを見せることも大切です。他人と比べるのではなく、自己評価できるようにします。1位だったねと褒めるよりも、前より早くなったねと褒めるような感じです。嘘には一つ一つ問い詰めない、反応しない。へえ、そうなんだ、とニヤニヤしながら、ママはあなたの嘘に気づいているよと知らせてあげ、自分が嘘をついていることを気づかせます。ほんわか、のんびりタイプ。よく寝て、よく飲む、よく食べる、手のかからない赤ちゃん。いつもニコニコ愛想がいい。自己主張が強くなく自分で決断するのが苦手。細かいことが気にならない。返事は良いがすぐ忘れる。忘れ物が多い。誰からも愛されるちょっと抜けてる子。 こんな性質の子には、まず、のんびりをせかさないことが大切です。また、自分で決められるような問いかけをしてあげます。何食べる？ではなく、パンとご飯どっちがいい？などです。また、知らない人についていかないよう、公園などでは目を離さないように注意します。熱があっても自分で気づけないので、周りが気にかけてあげる必要もあります。アクティブ、まっすぐタイプ。このタイプの子は、なかなか寝なかったり、手のかかる赤ちゃんだったりすることが多いようです。運動機能の発達が早く、言葉が出てくるのが遅め。衝動性が強い、喧嘩が多い。自分の考えには素直。仲間を大切にできる。このような性質の子には、まず、いいよと言ってあげます。それから、危ないからやめようね、と伝えます。また、集中時間は一瞬でもいいから、絵本の読み聞かせをたくさんすると良いです。自分に、事前に約束をして確認をするというプロミス法というのも有効です。例えば、家を出る前に、お店では静かにしようね、と約束をします。そして、お店に入る直前に、お店に入ったらどうするんだっけ？と確認をするようなイメージです。この時、答えられないからと質問攻めにならないように注意してください。また、騒いでしまってから注意しても止めるのは難しいので、行動する前に注意喚起できると良いというイメージを持って使ってみてください。慎重、繊細タイプ。小さな物音にも敏感。母の気持ちに引っ張られる。基本的に慎重。常に心配でドキドキしている。集団の場が苦手。人見知りが激しい。やると決めたらコツコツ努力する。新しい環境や人になれるのに時間がかかる。このような性質の子には、自分でできる、やるというまで待つことが大切です。無理強いをしないようにします。とにかくやってみなさいは NG ワードになります。ママは待っているよとか、今日はできなくても大丈夫だよということを伝えて安心させてあげてください。また、自然や絵画など本物を見せることでやってみようと思えたり、納得できたりすることも多いようです。反抗、ツンツンタイプ。赤ちゃんの時から泣きながら常に文句を言っているように見えるぐらいの泣き方をしているという子のようです。感情的で癇癪を起こしやすい。思い通りにいかないと不機嫌になる。新しいこと、人のことに興味がない。一点集中型。褒められても素直に喜べない。このような性質の子には、とにかく全部受け止める。でも、言いなりにはならないように注意です。何々したいんだねという子供の気持ちを、言葉を繰り返してあげるということです。何でもいいよいいよというわけではありません。何でもいいから何々しなさいっていうのは NG です。突き放されているように感じてしまいます。文句は不安の表れなので、毎日スキンシップをして安心できるようにすることも大切です。手をつなぐ、頭を撫でるだけでも OK です。一番初めにお伝えしましたが、7秒抱きしめるだけで幸せホルモンのオキシトシンが分泌されて穏やかな気持ちになります。また、子供の好きなものを見つけてあげる。楽しそうにしているときはどんなときかなというふうに見守る。あとは、周りと比較しないことが大切です。タイプは一つとは限らない。どうでしたか？お子さんはどのタイプの傾向が強かったですか？ 100% このタイプということはなく、頑張りや良い子タイプが 70%、ほんわかのんびりタイプが 30% かな、など、複数のタイプが混ざっていることもあります。また、自分の子供の頃を思い出してみて、どんなタイプだったかな、とお子さんとの違いを見てみるのも良いかもしれませんね。この時、比較してどちらがいいとかではないのでご注意をお願いします。自分とお子さんは違うのだなぁと気づく材料にしていただければ嬉しいです。 決めつけるのではなく参考にする。タイプ別にこの子はこうなんだと決めつけて型に当てはめてしまうと、他のタイプの姿が出てきた時にこんなはずじゃないのにと自分も子供もお互いに苦しくなってしまいます。ですので、あくまでもこの性質が強いんだなぁと参考にすることを意識してみてください。この性質にはこんな関わりがいいということを知っておけば、ママ自身の性質と違う姿を見て、どうして理解できないとイライラせずに済み、お子さんが安心できる声かけをしたり、見守ったりできるようになっていきます。ぜひ今日からお子さんの言葉や行動を受けて、どんな関わりがいいのかなと考えて試してみてくださいね。